はい、こんばんです。来ました。今日も京都デリックもの読みです。はい、まあそういった形でちょっとやっていこうと思うんですけども、ジータレス読みで、834、お茶来たこんばんは、今日も楽しみだよと、アザスで835、お茶こんばんはと、晩はです、やれるときやるスタイルにしても連日というのは最近では珍しいと、ですかね、かもしれないですね。あんまり自分も記憶がないから多分久しぶりなのかもしれないですね。まあ、そもそもあの前回が久しぶりだったのでもうその時点であれなんですが、はい、ということで、今日は、まあ陸物ってことでですね、いろいろまあ陸いただいておりましてですね、たくさんあります、いろいろで、それを次から次へと読んでいこうかなということでですね、まず一つ目はですね、ネットにはないんじゃないですかね、ないと思うんですけど、てかまだジーターありましたね、レース、836、サメの群れが竜巻に巻き上げられて、空飛んで襲ってくる映画見てたらおっちゃん来た、さすがおっちゃんやでと。あ、そんな映画やってんですか、よくわかんないですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、とりあえずアザスで、早速行きたいと思います。題なしですね、無題で、いただきました。はい結構長めですね、はい、無題です、題なし。これは私が数年前九州旅行で体験した話です。当時九州新幹線が開通したことが話題になっていて、それを友人に話したところ、じゃあ乗りに行こうかという話になりました。鉄オタでもある彼女も九州新幹線は一度乗っておきたいものだったのです。宿と航空券がセットになっているものをそれぞれ予約し、待ち合わせは現地福岡空港で落ち合いました。福岡市内のビジネスホテルで最初の夜を過ごす予定でしたが、彼女がビジネスホテルはキャンセルして阿蘇に行かないかと提案。阿蘇で京都の大文字みたいなお祭りをやってるらしいんだよ、見に行かない？それは私もぜひ見たいと思い快諾しました。福岡から熊本まで念願の九州新幹線つばめで移動、駅弁も買って旅のテンションは上がっていきます。熊本に着いてからはレンタカーを借り、車が移動手段となりました。彼女が予約した阿蘇の旅館はお世辞にも綺麗とは言い難いところでした。ビジネスホテルを急遽キャンセルした形でしたし、なるべく安く済ませたかったのです。赤絨毯の廊下、昭和レトロといえば聞こえはいいのですが、ロビーの置物は埃にまみれて、壁に飾ってある宿泊客の写真は白く日焼けしていました。部屋は和室、期待はしていませんでしたが、それでもがっかりしてしまうような部屋でした。古いブラウン管、擦り切れた畳、まあ寝るだけだしなぁと思ったのもありますし、何より友人一人に宿探しと予約を任せた身として文句など言えるはずもありませんでした。窓辺のソファーセットへ近寄り椅子に腰掛けました。うわ、 思わず声が出てしまいます。テーブルとの距離が広かったので椅子を引こうとしたところびくともしなかったのです。重い椅子だな。古い家具ってしっかりしてるからね。こんな些細なことにすらうんざりとしてしまっていましたが、メインは夜のお祭りです。季節は春でしたが、阿蘇は標高が高い分本当に寒く、しっかりと防寒をして私たちは出かけました。山に火で文字が浮かび上がり、クライマックスは花火まで上がったお祭りは楽しいものでした。私たちは十分堪能して宿へと戻ります。芯まで冷え切った体を温泉で温め、床へと着きました。私は霊感が一切ありません。だからこそ怪談が好きだし、怖いテレビもホラー映画も好きなんだと思います。リングの DVD だって部屋を真っ暗にして一人で見られますし、怖いテレビを見た直後にだってお風呂もトイレも平気です。どこまでも人事でしかない、それらの世界は私にとってエンターテイメントでしかなかったのです。ですがこの夜、私はなんだかわからないけど怖いと布団の中で震えていました。まずやたら寒い、凍えるほどの寒さでした。ついさっき温泉に浸かった体は熱いほどに温まっていたし、そのまま布団に入ったのに、肌を撫でるような冷気に耐えていたその時です。ずっと大きな音がしました。それは寝ている人間を確実に起こすほど大きな音でした。なんだ、何の音だ、そう思ったのは一瞬。すぐさま何の音か悟りました。椅子です。昼間女性の力ではびくともしなかったあの椅子です。理解した途端全身の毛が逆立つような恐怖が襲ってきました。次に聞こえたのは畳を踏みしめる音でした。ミシミシミシと、とても慎重なリズムで何かがソファーセットの方向から歩いてくる。私と友人の間までそれは歩いてきて、そして立ち止まりました。男だ、なんとなくそう思いました。私は必死に寝たふりをしました。起きていることがバレたら何をされるか分かったもんじゃない。寝ているから何もされないという保証もないけど、とにかく起きていると知られることが怖かったのです。緊張状態が限界に達したこともあって、気づけば気を失うように眠り、翌朝私たちは朝食を食べた後すぐに出発しました。阿蘇山の美しい景色を堪能し、乗馬体験までして、そこから私たちは大分県の湯布院へと移動しました。宿に関して言えばメインはこの湯布院でした。一泊最低でも3万円、すべてが離れの高級旅館です。友人が新婚旅行で泊まって本当に良かったからと太鼓判を押した宿でした。通された離れは何もかもが完璧でした。小さな一軒家と言ってもいい作りは贅沢でしたし、居心地がとにかくいい。昨夜の宿のこともあって天国のようでした。ウェルカムスイーツを食べながら友人が、本当は隣の部屋を予約したかったんだけどねと言いました。ここ座敷わらしが出るんだよ。え、本当？そう、隣の離れにね、そこに泊まれば運が開けるって。だから宿の名前はケ。私は妖怪や民族学が大好きなので一気にテンションが上がりました。こっちの部屋にも遊びに来てくれていいのにね。そうだね、パリコさんにいい縁談を本当にね。夕飯は高級旅館の名に恥じないもので大満足でした。お腹がいっぱいになって一杯だけ頼んだワインを飲みながら私は切り出しました。阿蘇を離れるまでは言わないでおこうと思ったんだけど、昨夜さ、男でしょ、男の幽霊でしょ。彼女にすぐさま返されて私は驚きました。ね、見たの？ やっぱりあれって幽霊？多分ね、見たわけじゃないけど。っていうかごめん、怖い思いさせて。あんな宿を選んでごめんという意味だと思い、私はいいよと首を振りました。私ね、怖い話は嫌いじゃないんだよ。稲川淳二も大好きだしさ、まあ、人生で一度くらいあんな体験してもいいかなって。だからさ、気にしないでよ。わざと明るく言いましたが、彼女は沈んだ顔をしていました。食事を終えて部屋に戻り入浴。部屋についている露天風呂も申し分なく、私たちはお風呂上がりを浴衣でのんびりと過ごしました。明日には帰るということもあり、私は荷物の整理をしました。まだくまモンの名前が全国区になる前で、こんな可愛いキャラクターがご当地キャラなんだねと見つけるたびに買い漁っていたのです。それらは結構な量となっていました。その中の一つに、駅のキオスクで買った丸く可愛らしい爪切りがありました。爪が伸びていたことに気がついて早速使いました。バリコさん、くまモン買いすぎ。マグカップに靴下に爪切りに根付け、あとイヤホンジャックか。買ったものを一つ一つ確かめながらキャリーバッグに詰めていきます。典型的な A 型である私。明日着る服を出して、もうあとは化粧ポーチなどをしまえば済む状態にしました。そこから結局深夜2時まで話していたように思います。彼女は元は私の読者さんで、たまたま話があったことから友人になった人でした。友人とはそれほど付き合いは長くありませんでしたから、じっくりと話すのはこれが初めてに近かったのです。愛知県の旧家に生まれたこと、家は築100年以上のお屋敷であること、旦那さんは婿養子で子供は絶対に作らないと決めていること、そのことで親戚と折り合いが悪いということ、重苦しい彼女の身の上話。私は少しだけ戸惑ってしまいました。楽しい旅先で聞きたい話ではなかったし、だいぶ年下の私が何を言えばいいのかわからなかったのです。私の話引く？彼女がぼそりと言いました。引きはしないけど、なんで急にそんな話を始めたの？まあ聞いてほしかったんだけど。それだったら聞くよ。私の腹を探るような雰囲気の話し方でした。そして彼女は私の戸惑いを感じ取ると自分の話をやめました。とにかく私は自分の家があまり好きじゃないんだよ。なんとなく気まずいまま布団に入りました。一日遊んだし、時間はもう深夜です。すぐにでも眠れるだろうと思っていたのに、なかなか寝つけません。そして眠気の代わりにやってきたのは覚えのある感覚でした。全く昨日と同じです。理由のない恐怖感。温泉にも入ったし、昨日とは比べ物にならないほどふかふかの羽毛布団の中にいるのに、信じられないほど寒い。昨日のことを引きずっているだけだ。あの怖さを体が覚えているだけだ。そう己を納得させようとした時でした。パチン。小さな音でした。やなり？心の中で記憶に近い音と照合させていました。そう、やなりに似た音です。木造建築ですから、やなりならば何もおかしなことはない。しかしその考えはすぐに否定されました。パチンパチンパチンパチン。規則正しく一定の間隔を空けて鳴っていました。やなりじゃない、何かが意図的に出している音だ。勇気を出して薄目を開けて隣の友人を見ました。友人は起きていました。私をじっと見つめて辛そうな顔をしています。彼女もこの音を聞いているんだ。彼女も怖いんだ。じゃあやっぱりこれは勘違いじゃない。そして私は感覚として理解していました。これは昨夜のあの男だ。同じ感覚、同じ寒さ、 なんとなく漂っている人の気配、それはどうにも昨日の男なのです。ガタガタと震え、目を強くつむり、ひたすら朝を待ちました。結局いつの間にか眠ってて、起きた時には爽やかとしか言いようのない朝でした。昨日までの高級旅館として申し分のない空間でしかなかったのです。布団から起き上がり、私はぐったりと隣の友人におはようと言いました。彼女は固い声で言いました。座敷わらしが来てたね。
座敷わらし？
うん、遊んでたよ。あれが開運の妖怪ならば、私は運など開けなくて結構だと思いました。あれはそんないいものじゃない、心の中で吐き捨てるように言いました。友人は起き上がり、リビングのテーブルを見て固まっていました。そして落ち着いた声で言いました。
これで遊んだんだ。ほら、
テーブルの上。それを見て私は背筋が凍りました。くまモンの爪切りがそこにはありました。持ち手が反転させられたまま。いかにも誰かが使ってそのまま置いたような形です。確かに昨夜私はその爪切りを使いました。でも覚えているんです。しまったことを。実際その他の荷物はすべてキャリーバッグの中でしたし、そんな目立つところにあるものを入れ忘れたとは考えにくい。入れ忘れたとしても、自分の性格から持ち手を反転させたままにしておくなどありえない話でした。
座敷わらしも爪を切るんだね。
友人は言いました。
パチンパチンって鳴ってたじゃない。あれ爪を切ってたっての？
そうなんじゃないかな。よかったじゃない、パリコさん、これでいい縁談来るかも。友人の軽口に私は曖昧に笑いました。そこから朝食を食べに行き、部屋に戻ってからチェックアウトの準備をしました。その時友人が私に尋ねました。
ねえ、私の数珠知らない？
彼女はいつも手首にいくつものパワーストーンの数珠をつけていました。
知らないけど、洗面台は見た？
うん、ないの。部屋で外したことは間違いないと言います。いくら離れで広い部屋とはいえ、どこかに置いたならばその選択肢は限られてくる。二人がかりで探して見つからないというのはどうにも不思議でした。そして友人は見つからないと納得するのが随分と早かったのです。
ああいうものがなくなったなら、なくなったことに意味があるんだと思うから。
そしてそこからの彼女の行動は早かった。半ば私を急かすようでもありました。早く出よう、この部屋を出ようと。チェックアウトの時、彼女はフロント係に小さな袋を渡していました。それはくまモンの爪切り、私が昨日使ったものと同じものでした。
これ奉納させてください。昨夜私たちの部屋に座敷わらしが出て、これで遊んだようなんです。彼女のもので遊んだようだけど、こっちは未開封だから。
フロント係は目を輝かせて、
よかったですね、きっといいことありますよ。へえ、本当に出るんですね。なんだか興奮してきちゃったな、とご機嫌でした。
その様子を彼女は随分と冷めた目で見ていたようでした。湯布院の街を観光し始めた私たちでしたが、彼女が真っ先に入ったのはお土産屋さんでした。そして探したのは数珠です。パワーストーンのそれを彼女は無造作に選んでいました。ピンクオパールは恋愛運、タイガーアイは金運。いろんな売り文句に目もくれず、石なら何でもいいとでも言うかのようでした。
T さんさ、私嫌いなんだよね、
唐突に友人が言いました。まあ、T さんとは私たちの共通の知人です。
パワーストーンでアクセ作ってていちいちうるさくない？どの石があなたには合うだの、オーラがどうだの、先祖霊がどうだの。
ああ、この間もツイッターでなんか言ってたね。今霊に襲われてて具合が悪いとか。本当なのかね？
本当なわけないじゃん。大っ嫌いああいう人。自称霊感ありますけ、神社だどうのお寺がどうのって偉そうに話しているのを見ると、じゃあ氏神様はどこなんですかって聞きたくなる。氏神って言葉すら知らなそうだけど。その言葉に私はむしろ友人がきちんと自分の家の氏神様を把握していることに驚きました。でも考えてみれば彼女の家は旧家です。本当に霊感ある人はさ、ああいうこと言わないんだよ。惹かれるし迷惑かけるし。その言葉は彼女に霊感があると言っているも同じでした。昨夜夕食の時に迷惑をかけてごめんと言ったこと、私に家の事情を話そうとしていたことの意味がやっと分かったような気がしました。そして彼女のおばあさんが有名な拝み屋さんだと知ったのは随分と後になってのことでした。友人とはなんとなく疎遠になり、あの九州旅行から数年が経ちました。あれ以来私が霊感に目覚めることはありませんでしたし、私は相変わらず仕事中に怪談を聞き、夏には心霊番組を録画しているただのオカルト好きでしかありません。そんな中出会ったイサム氏、たまたま二人で飲む機会がありこの話をしました。一通り聞き終わった彼はダージリンクーラーを一口飲むと難しい顔でボソリと言ったのです。なあ、そのパチンパチンって音を数珠切ってたんじゃないの？以上、無題の話でございました。はい、で、何分？20分ぐらいでしたか、ぐらいの話でした。はい。で、次、ミクマにジータレス読み。837。おっちゃんのところに直接送りつけられてきた話かなと。送りつけられてきた、まあ、送りつけられたわけじゃないんですけど、はい、とりあえずネットにはない話かな。はい、そういったことですね。はい、で次、前回、読んだ読まないっていうのをいろいろこう言ってた中の話で、猿夢っていうのを、まあ、読んだ読んでねえだとちょっとやってたんですが、まあ、読んだ記録がないということで、まあ、やりましょうということになりました。はい、ということで猿夢これは夢の話です。私は見覚えのないがらんとしたホームに一人立っていました。するとなぜか聞き覚えのある声のアナウンスが聞こえてきました。まもなく電車が参ります。まもなく遠くに列車の影が見え始めたのですが、一向に近づいてきません。随分と遅い列車だなと思ったのですが、ようやく列車が近づいてきたとき、その不自然な遅さの理由が分かって、私は思わず吹き出してしまいました。なかなか近づいてこないと思ったのは、その列車があまりに小さくて、まるで遊園地の遊具のような大きさだったからです。ああ、これは夢なんだな。
私は小さい頃からよく夢を覚えているのが得意で、毎日親や友達に話したりしているうちに、夢の中にいてもこれは夢なんだなと分かるようになっていました。私の前にゆっくり止まった列車には、前に運転手の格好をした猿と数人の男女が真面目な顔をして乗っている。その時の私は彼らの真面目な様子がおかしくて、明日友達にこの話をするのが楽しみで、迷わずその電車に乗ってしまったのです。どうせ夢なんだから、そう思って。しばらくはどこかで見たような見覚えのある景色が流れているのを楽しんでいたのですが、ふと前を見るとぼっかりとトンネルが開いているのに気がつきました。そしてその出口が見えないほど長いトンネルに入ったとき、突然アナウンスが流れたのです。次は池作り。急に薄暗いトンネルに入ったばかりで、夢と分かっていても心細い気分になっていた私は、この言葉で池作りってと楽しくなり、他の人はどんな顔でこのアナウンスを聞いているのだろうと振り返ったのです。そこには生きながらに切り刻まれる男の人がいました。無言のまま狂ったようにのたうち回る男の人の周りには、無数の猿が小さい刃物を持って群がっていたのです。そしてみるみる間にただの肉片になっていく男を、ただ呆然と眺めていた私の方を一匹の猿が振り返り、静かに笑いました。これは夢でしょう。夢。そして永遠に続くようなトンネルの中、必死に夢から覚めようとしていた私に、またあの声が聞こえたのです。次はくり抜き。それから私は一切振り返ることができませんでした。ただ断続的にアナウンスが鳴るたび、柔らかい何かがぐしゃぐしゃに壊される音と、無数の荒い息遣いが聞こえてきたことだけは覚えています。次は顔はぎ。そのアナウンスは間違いなく私のすぐ後ろで聞こえました。そして無言で殺されていくと思っていた被害者の声が初めて聞こえたのです。後ろで猿に襲われている男は小さい声でこう言っていたのです。これは夢なんだ、頼むから覚めてくれ。その瞬間、私は絶叫しながらベッドから飛び起きました。夢から覚めたばかりなのに息は荒く、全身水をかぶったように汗まみれで、私は震えが止まらないまま枕元にあったペットボトルのお茶を飲んで落ち着こうとしました。そしてはっきりと夢から覚めたことが分かったとき、ようやく落ち着いてため息を漏らしたのです。次の瞬間、次はこの続きから見せてあげようという声が部屋の暗がりから聞こえてきたのです。もう夢を見ていないことは誰よりも私が一番よく分かっていました。それから私は眠っていません。もう4日になります。以上、猿夢っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、これで猿夢読んだ、ということで、838、ダージリンクーラントを飲んでいたイサムというのはおっちゃんのこと実話なのと、ご想像にお任せします。まあ、私を使ってくれたっていう風に考えてくださってもいいですし、実話だと思っていただいて、ダージリンクーラントっていうか、ダージリンクーラーっていうですね、 まあ、飲み物があるんですけど、それは実際私も好きなんですけど、はい、まあ、それは間違いないですね。で839、お茶コンと作業用に聞かせてもらいやすと、あざす、おっちゃんじゃないですけど。で840、ピアおっちゃん来てた、こんばんはですと、晩はです、おっちゃんじゃないですけど。で841、勇さんこんばんは、今からこっそり聞かせていただくよと、まあ、こっそり、はい、まあ、とりあえず聞いていただけるだけでありがたい。で842、おっちゃんこんばんは、いやおっちゃんじゃねえんですけど、いやおっちゃんじゃねえんですけど、ありがとうございます、はい、晩はです、はい。で次あ、ちなみに今読んでるのは特選怖い話さんの、なんだっけ、厳選っていうカテゴリーっていうか、あ、そこのページのやつですね。で猿夢は444番にあります。で、486は俺見たんだ。あれ、怖い夢を自在に見る方法って自分読んだよね。しまった、これちょっとすみません、前回読んだやつとちょっと混同してる。あ、ってことは俺前回のファイル7話って書いてあるけど、自分8話読んでたのかな、今更だけど。はい、で次、576、カンカン。カンカンは俺読んだろ、ちょっと待ってよ、カンカンは読んだろ、これもないの、すいません、相変わらずこう何もこう調べずにスタートしてるもんで。でもカンカンは自分読んだよね、どう考えても。後日談を読んでないっていうのかな、うん、カンカン読んでるね。2011年1月29日、後日プラス後日談って書いてあるんですけど、後日談を自分読んでないってことなんですかね。カンカン後日談っていうのをじゃあ行きましょうか。俺2012年にも読んでるぞ、カンカン、はい、じゃあカンカン後日談ってところから、それでも長いんで。後日談は自分読んだんですかね、ちょっとわかんないですけど、まあ、後日談っていうのはちょっと多分読んでないと思うんで、そっち行こうかなと思います。そっちだけ、以前このスレで関係カンという話を投稿したものです。あれから8年近くも月日が経ちました。またも恐ろしい出来事がありましたので皆様にお伝えします。拙い文章であることに加え、前回の話を読んでいない方には少々伝わりにくいかもしれませんが、ご了承ください。現在私の実家のアパートには母と妹が住んでおり、二つ上の姉は実家からだいぶ離れた場所で就職し、私は隣の県の大学に通いつつ一人暮らしをしています。父は単身赴任で8年前と変わらず全国を転々としています。去年の冬、久しぶりに実家から連絡があり、母から家に戻ってきなさいと声をかけられました。私はとにかく家に帰るのが嫌で、せっかくの休日をあのおぞましい場所で過ごしてたまるものかと思い、母の誘いを毎年固くなに断っていました。しかし今年はめったに戻ることのない姉と父が帰ってくることもあり、母の怒声にも押され、卒論を間近に控えつつもしぶしぶ帰省することにしました。恐ろしい目にあった家に再び戻ることにも抵抗は十分にあったんですが、実はそれよりも怖いことがありました。母には申し訳ないことなのですが、母と対面するのが何よりも怖かったのです。
かつて母と電話越しで会話をした時、母が明らかにおかしな様子だったのを今でも覚えています。母の声なのに声じゃないものと会話をしていたあの瞬間、今でも忘れられません。とはいえ、すべては過去のこと。あれを見た後でも私の身の回りでは特におかしなことはなく、幸運なことに家族の中で病気をしたり怪我をしたりする人もいませんでした。姉も妹も元気そうにしているし、母も父もここ8年で変わったことはないようです。もはやあの家族がおしまいという呪いの言葉だけではなく、白い着物姿の女を見たことさえも夢だったのではないかと思い始めていたところでした。耳にこびりついているあの嫌な音だっていつかきっと忘れるに違いありません。絶対に大丈夫と自分に強く言い聞かせ、私は実家に向かいました。帰省を避けていた本当の理由を母に悟られないよう、せめて実家にいる間は明るく振る舞おうと心に決めていました。家に帰った私はほっとしました。父も母も姉も妹も元気そうで、久しぶりに帰省した私を見て、卒業は大丈夫なのか、彼氏はできたのかなどとお約束のおせっかいを焼くのでした。あれほど気にしていた母も変わった様子はなく、ホテルの清掃業のパートで日々忙しいとのことでした。しかし姉に話しかけることだけは気まずく戸惑われました。その理由は、8年前のあの出来事があってから姉は私のことを今日まで徹底的に無視し続けたからです。幼い時、あの真っ暗な居間で私が大声で叫んだことが絶好のきっかけに違いなく、私に対する姉の冷たさは尋常なものではありませんでした。そんな姉が実家で発した言葉に私は耳を疑いました。あんたのことをずっと無視しててごめん。まさかかれこれ8年も無視されていた姉から謝罪の言葉があるとは思わなかった。私こそごめんなさい。でも突然どうしたの？もしかして何かあった？驚きのあまり聞かない方が良いことまで聞いてしまったような気がしました。姉はどこかぎこちない表情を浮かべましたが、昔使っていた姉と私の共用部屋に私を招いて話をしてくれました。私の家でね、あの音が聞こえた。あの音という言葉を聞いただけで、私は何かひんやりとしたものが背筋を伝うのを感じました。姉はそんな私の様子を見てから話を続けました。あの日仕事から帰ってきたのが夜9時頃で、部屋でテレビ見てたんだけど、風呂場の方でカンカンって。ちっちゃい頃あんたと一緒にその音を聞いたことがあったから、すぐに分かったよ、これはやばいって。近くに同僚が住んでたから速攻で家を出てその友達のところに行ったの。その友達ん家で話をしてたら、また風呂場の方からカンカンって、おかしな鉄の音だった。友達も私もパニックになって部屋を出て警察を呼んだ。結局風呂場には何もなかったし、一応部屋も調べてもらったけど何もなかった。姉の話は8年前の忌まわしい記憶を完全によみがえらせました。あの時の出来事は今でも忘れられません。真っ暗な今、テーブルに座る女、カンカンという金属音、振り向く女、おぞましい顔、何の前触れもなく聞こえるあの音は、自分をしばらく極度の金属音恐怖症にさせるほどおぞましいものでした。音楽が流れる場所ではカウベルや鈴のような音が鳴らないかヒヤヒヤし、台所のフライパンや鍋の発する金属音に耳を塞いで怯え、遠方に向かうときは踏切のある道路を避けねば移動もままならない。ただ姉の話には8年前とはいくつか違う点がありました。白い着物姿の女を見ていなければ声も聞いていない。聞こえたのはカンカンという不気味な音だけ。 しかも場所は風呂場。私は今のテーブルの上にあれが正座している姿は知っているが、風呂場なんて本当にあれだったんだろうか。そう姉に問いかけようとしたとき、突然姉はボロボロと涙をこぼし始め泣き出した。私はうろたえながらも、まだあれだって決まったわけじゃと姉をなだめようとしました。すると姉は泣き顔のまま私の顔をにらみ、あんたお母さんのことをミカ、妹の名前から聞いてないの？と凄みのある声で迫ってきました。お母さんのこと？妹から？私の方向が見えず当惑しました。今さっきだって母の作った美味しいビーフシチューをいただいたばかりだった。母の様子に何もおかしいことなんてなかったし、妹も普段通りだったように見えた。焦りを隠せない私に向かって姉は涙を拭いながら言いました。時々夜中に家をこっそり出ていくんだって。詳しいことはミカに聞いて。ただならぬ姉の話を聞いて、私はすぐ妹の部屋に行き問いただしました。お母さんが夜に外に出てるってどういうこと？ああ、お姉に聞いたんだね。本当なんだよ。なんなら一緒に見る？その夜、私は妹の部屋に入れてもらい、妹のベッドの隣に布団を敷き、ぼんやりと天井を眺めながら時間が経つのを待ちました。妹の話では、母が家を出る時間はだいたい決まっていて、1時過ぎ頃に家を出て10分程度で帰ってくるとのことでした。最初母の外出に気づいた妹は、気分転換がてらに外にタバコを吸いに行っているものと思ったらしく、特に気に留めずそのまま寝ていたらしい。しかし雪が降るほどに寒くなってからも母の外出は続いた。そのことを母に聞くと、何のこと？という反応。とぼけている様子もなく、自分が深夜に外出していること自体全く自覚がなさそうだというのだ。不審に思った妹は母の後をこっそりつけたのでした。そろそろだよ。妹が言うと私は耳を澄ませた。すると間もなくドアを一枚隔てた廊下側で何やら人の気配がした。ガサッガサッと玄関のあたりで物音が聞こえた。おそらくブーツを履いているのだろうと思った。そしてキーッという音とともにコッコッコッという足音。間違いなく今外に出た。私と妹は顔を見合わせ、なるべく音を立てないようにドアを静かに開け、忍び足で玄関に行った。鍵はかかっていなかった。妹は注意深くドアノブを握り、そっとドアを開けた。真っ暗な路地、街灯と月明かりだけが頼りだった。母はどこに行ったんだと妹に聞くと、驚いたことにすぐ近くにいるという。嫌な予感がじわじわとしていた。家から100メーターほど進んだところ、路地を照らす街灯のもとに、下に母はいた。母は電柱の周りをぐるぐる回っていた。散歩のようにゆったりと歩くようなペースではなく、かなり速い早歩き、あるいは駆け足のようなものすごいスピードでぐるぐるぐるぐる回っていた。昼間に見せてくれたような朗らかで優しげな表情は今やどこにもなく、遠目に見ても般若のような鬼の形相にしか見えなかった。あまりの恐ろしさに呆然としていると妹はもう帰ろうと促すと同時に、多分あと10分くらい続くからあれと付け加えた。ものすごく怖かった。母の異常な姿を目の当たりにして、私はようやく事の重大さに気づき始めた。あなたもあなたたち家族もおしまいね。今頃になってあの女のおぞましい言葉が頭の中で繰り返されました。妹よりも一足早く家に帰ってきた私は、今の電気をつけようと壁を探りました。だいたいこの辺にスイッチがあったのに。そう思いながら手探りしていると、指先に角張ったプラスチックの感触が伝わった。それとほぼ同時に真っ暗な空間でカンカンという音が響き渡った。 あっと思った時にはすでに遅く、私は壁のスイッチを押してしまっていました。白い光で照らし出される今、強い光に目が慣れず、私は反射的に目を細めた。テーブルの上には白い着物を着た女が座っていた。こちら側に背を向けているので顔まではわからなかった。現実感がまるでなく、冷静な思考ができませんでした。テーブルの上に女が正座しているだけでも異常なのに、点灯したばかりの室内灯に明順のしきれていない私の目には、今の空間全体が奇妙なものに映りました。嫌な汗がどっと吹き出ているのを体に張り付く衣服で感じていました。何分、いや何秒そうしていたかは分かりませんが、私の指が再びパチンとスイッチを押すと、今は真っ暗な闇に飲まれ、何も見えなくなりました。そしてちょうどその時、玄関からガチャリとドアの開く音が。妹か。しかし私の視線は再び闇に包まれた今の方に釘付けで、テーブルの上にはまだあの女がいるような気がしていました。その一方で玄関ではガサッガサッという靴を脱ぐような音に続いて、木造の床に体重がかかる時になるギッギッという独特のきしみ音が。私は廊下の方を振り向くことができませんでした。妹に決まっているはずなのに、そっちの方を見れない。いや、なんとなく分かっていた。気配というか勘というか、あやふやなものだったけど、後ろから近づいているのはおそらく妹ではなかった。形容しがたいほどおぞましい感覚が、ギッギッというきしみ音とともに強くなっていく気がした。そして真っ暗な今の真ん中、テーブルが置いてあるあたりでカンカンという金属音が鳴った。意識が遠のく寸前、私のすぐ後ろにいた人物の手にガッと肩をつかまれたのを確かに感じた。ちなみにその翌日、私は姉の部屋で寝ていたそうです。姉が起こしてくれました。姉も妹もあの真っ暗な居間で私の肩をつかんだということは一切ないと断言しており、しかも妹が帰ってきた時には母はまだ帰宅していなかったそうです。靴だけではなく母の寝室も確認したから絶対に確かだとのことでした。妹曰く、母の異常な行動は 今でも続いているようです。精神科にも相談したし、うちでお払いだってしてもらった。通報されたこともあるからね。後で聞いた話だが、妹はすでに姉から詳しい話を聞かされており、父には内緒でいろいろやっていたらしい。だがいずれもトローに終わった。母の異常な行動を見れば効果がないのは一目瞭然だった。そして私にはもう分かっていた。あの女のせいだ。姉の家で鳴った音だって、あの夜の母の恐ろしい姿だって、全部あの女が原因なんだ。そう思うと怒りがこみ上げてくる。でも怒り以上にあの女が恐ろしくてたまらない。なるべく早いうちに父に打ち明け、アパートを引き払うことを検討しています。以上、カンカンの後日談でございました。これも読んだなこれを読んだな、徘徊してるのし、うん、読んだん2回読んでるカンカンで、もしかしたら両方どっちも読んでるかもしれない。これもしかしたら3回目かもしれないけど、読んでるね、うん、読んだ、はい。で、次行く前にジーダレス読み、843カンカン読んでる音、はい、で844カンカンは読んだな、だって俺が昔リクエストしたと、はい、アザースで845後日談も読んでるよ多分と、うん、自分が始める前にあの書き込みなかったし、あの
いや、やっちゃえっつってやっちゃいましたね。はい、で846、勇さんこんばんは、晩はです。久しぶりの生視聴で心躍りますと。あざす。最近はあっちの世界ゾーンの録音を聞いて生活しておりますと。仕事の励みになりますと。最後まで楽しく聞かせていただきますと。ご丁寧にあざす。はい、ありがたいことで。で847、読んでるね、夜中に徘徊するお母さん。これ読んだね。で848、こんばんはと。カンカンってこの話だったのか。スーパーで冷え冷えの缶コーヒーが置いてある話と思い違いしてましたと。うん、うん、ちょっとよくわかんないけど。はい。で849、謎行動は怖いなと。うん、でぐるぐるぐるぐる回ってるから、しかもなんでそこで回ってるのかよくわかんないけど、うん、で、次732。なるなしゅって書いてある。あー、わかんねえ。はい、ちょっと検索。ナールナーシュ、これ長編って書いてあるな。これ長えな。これも長い。てか今日はもう長いのが多い。はい、まあ猿夢はそうでもなかったか。はい、ほとんどこれリクされてるやつあれなのかな。ナールナーシュって自分なんかすげえ読んだ気がこれもするけど検索かからない、ナールだけで検索かけても一件も出てこないってことは読んでないのか俺で。で強み850、カンカンの注釈に後日談含むって入れときますねと。すいません、助かります。で851、宝石のやつやろう、読んだ気がするでと。題名違うのかな。あ、そうか、一番ちょっと 文章の始めをこう入れればいいのか。これで引っかかればってことか。でも引っかかんないな。ちょっと待って、すいませんね。文章の始めでどっちの方を入れてんだろう。一番初めなんかこれ自己責任系だから気をつけろみたいなやつが書いてあるんだけど、あ、そっちじゃなくてもかかりませんね、検索に。はい、ナールナーシュ読んでないのかなこれ。はい、で852、コンビニで冷え冷えのコーラやら薬やらがあちこち置いてある話じゃなかったかと。カンカン、コンビニで冷え冷えのコーラや薬やらがあちこちに置いてある話、わかんねえな。冷たい、温度を取られてるって感じの冷たさってことかな。で853、それは冷えたコーヒーじゃなくドラッグストアのコーラの話。キンキンですねと。カンカンじゃなくてキンキンだって。でナールナーシュも既読ですね、かなり昔。抜けてるってことかな、既読リストからは。じゃあまあ既読ってこんだけ言う方がいるから飛ばす。はい、てかこの陸の中はかなり既読が多い可能性があるな。で次815ってなんだ、郵便受けが怖い。これ読んだな。郵便受けが怖いって、え、俺読んだだろこれ。あれ読んでねえかな。郵便受け系っていうのは読んでる。ちょっと、はい、すいません、これも検索かけます。なんか言うより検索かけた方が早いわ。これも検索かかんねえな。郵便受けが怖い、うん、ゼロ件。ダメですね。はい。 で、ジータ854、なんかたまに、ソートやシートの書式が崩れてる時があるので、その時いくつか消えてるのもある感。あ、消えちゃってる可能性もあるってこと。でもこんだけあって偶然そのナールナッシュだけ抜けてるってあんのかな、わかんないけど。はい、ということで郵便受けが怖いっていう、これも長いですね、これも長いですね。はい、なんかレス読みがその後続くんですけど、それはちょっと読みませんね。なんか、あんまり、いいかな、読まなくてもって感じがするんで読まない。2週間前に今のうちに引っ越してきたんだが、その前の家であった少し怖い話を聞いてください。夜中の3時過ぎにマンションのドアに備え付けの郵便受けがパパカって開くんですよ。開いたまま閉じる音がなく、シーンと静まり返って忘れた頃にパタンと閉じるんです。新聞配達は足音がうるさいくらいに足音を立てて歩いてくるんだけど、そいつは無音。友人にネタ的に話して怖えって騒いだりすることはあっても深くは追求しなかったんだ。新聞受けのカバーがあるから直接室内は見えないだろうしって。名前をド忘れしてしまったんだが、ピンポン押されるとドアの外側が表示されるミニモニターあるよな。前の部屋は古いマンションで後から自分でつけたんだ。見たい時にボタンを押せば外の様子が表示されるタイプのやつ。そいつは忘れた頃に不定期でやってくるんだけど、郵便受けに近いドアスコープは怖くて見られない。チキンな俺はひらめいた。これで確認すればいいじゃんと。それが間違いだった。いつも通り動画サイトを見ながら夜を過ごしていると耳に届いたパカッという音。来た。足音を忍ばせてリビングに行くとモニターのスイッチを入れた。あれって視野が狭いじゃん。しゃがんでる人の姿なんか見えるわけがないんだ。だから何も映らないだろうという期待半分だったんだが、映ってた。手を思いっきり伸ばした状態でモニターのカメラのところを爪の先でさするように引っかいている指先が。はん？これどういう状態だ？疑問を抱くと同時に鳥肌が立った。無意味に玄関とベランダを交互に振り返って鍵が閉まっているのを確認するとモニターに向き直る。優しくそーっとモニターを撫でる手だけが延々と映っている。早く疲れて手を下ろしてくれと思いつつ、モニターを見ては怖くて視線をそらしてを繰り返した。そして俺はミスを犯した。このモニター、映像を消すとき室内でピッて音がするんだ。昼間でも結構響くんだけど、夜中ならなおさら。モニターのスイッチを押し続けてないと1分でモニターが消えてしまうんだが、緊張のあまり気づいたら手がスイッチからずれていた。ピッ。そのささやかな音が鳴り響くと同時に、ピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンと狂ったかのように連打される呼び鈴。鳴らすと勝手にモニターがついてしまうんだが、鳴らす人の姿は見えず指だけが映っている状態。文字で見ると大したことないんだと思う。だが俺は腰を抜かした。マジで怖かったんだ。モニターの前で腰を抜かしていると、今度は呼び鈴のところをバンバン叩く手のひらが映った。それが激しい叩き方じゃなくて、手首を固定した状態で手首から先だけをしならせるような叩き方で、どれくらい続いたか、恐怖が限界に達した俺はそっと玄関に向かうと、玄関すぐ手前にある風呂場に半身を隠して顔だけドアに向けて怒鳴った。警察呼ぶぞ。え、なんで？答えが返ってきた。女の声だった。
なんつうか細くて高くて、いっそ無邪気なくらいにとぼけた声だった。ああいう時って不思議と女の声が怖いんだよな。ホラー映画の影響なのか。俺はもう一度怒鳴った。警察呼ぶからな。
呼んじゃうの？
しんと静まり返るドアの外。何事だ、何か起こるのか。起こるんだよな。起こらないでください。恐怖に混乱していると新聞受けが鳴った。パタン。しばらく動けずにいたんだが、動けるようになってまずモニターのスイッチを入れた。何も映ってない、大丈夫だ。なんとなくその日は眠れないまま朝を迎えた。そして出勤しようと玄関に向かうと、新聞受けからはみ出すものが髪の毛だった。郵便受けを開くと束ねられてもいない長い髪が大量に放り込まれていた。お前髪の毛全部切ったのかってくらいの量で、半端なく不気味だった。郵便受けにとぐろ巻いている。それをどうすることもできず、どうしたらいいのかも分からず、考えるのは帰宅してからにしようと、とにかく出勤した。帰宅したら郵便受けにとぐろ。そう思うと帰るのがためらわれて、ちょっちせず同僚と飲みに行った。飲みに行って時間が遅くなると、ますます帰るのが怖くなる。鉢合わせたらどうしようと。ドアの向こうのやつは毎日来るなんてことはなかったから、そんな心配はいらないはずなんだが、昨夜のことも今朝の髪の毛のことも怖くて、結局同僚宅に転がり込んだ。で、同僚宅で安心して眠ってたんだ。そしたら、そしたらだ、翌朝俺と違って新聞を取っている同僚が新聞受けを開いて声を上げた。嫌な予感がして見に行くと、髪の毛が入ってたんだ。前日のような大量の髪の毛じゃなくて、もっと短くてパラパラしたようなのが。つけられたんだと思った。どこからどこまでを見られたのか考えれば考えるほど焦った。怖かった。逃げ場がない気がした。とりあえず新聞と髪の毛をゴミに出して同僚と出勤した。つけられてるかもと思うと、つい後ろを振り返ってしまう。誰かいたら怖いが、見ずにはいられなかった。しかし怪しい人影はない。仕事が終わり帰宅するのは嫌だったが、3日も着替えないのはさすがにやばい。同僚に来てくれと懇願したが、怖いから嫌だと断られた。一人で帰るのは怖く、普段は寄りつかない実家に電話をしながら部屋に戻った。部屋の周りに人影はない。戸締まりをしっかりしてカーテンを閉めて、念のためベッドの下とか浴室とか人が隠れられそうなところはチェックして、部屋の隅に座ってテレビを見て過ごした。その晩は何も起こらなかった。でも起こらなかったのはその晩であって、その前に起こっていた。出勤間際、髪の毛の件を思い出してなんとなく新聞受けを開いた。入ってた。ゴキブリの死骸とツナ缶みたいなやつがぐちゃぐちゃに混ぜられた何かが、思わず手を離してしまうと、それが玄関に緩やかに落ちた。ベチャって言うんじゃなくて、ベチャーって感じの落ち方。マジ無理。ゴキブリ嫌いだが、なんとか始末していると、突然玄関がすげえ音を立てて蹴られた。その日起こったのはそれだけ。なんかとにかく異様な感じがして警察にも行ったが、男対女なんだよね、危険もないから戸締まりをしっかりして、また何か起こったらおいでと言われた。警察死ねと思った。その日の夜中、パカッという音に身構える。そしてカランカランと小さな音が続く。今度は何入れてんだよと震えていると、郵便受けの隙間からこぼれ落ちてきた錠剤。郵便受けにひたすら錠剤が落とされていく。郵便受けから溢れるくらいの量ってどんなだよ、どこで調達したんだよと思いつつ、中にいるのがバレてるならとモニターのスイッチを入れた。
映った人がカメラの前で大口を開けている顔、ベーッと伸ばした舌の上に錠剤を乗せて舌を口にしまうと飴を転がす口の動きを大げさにやってまたベーッと舌を出す。それを指でつまむと手を下に下ろす。手を下に下ろした時、郵便受けに口から出した錠剤を突っ込んでいるらしい。髪の毛がザンバラな女がモニターの前で永遠それを繰り返してる。もうやめてくれ、心の中で念仏を唱えた。ようやくその動きを止めたかと思うと、今度はカメラに違う光景が映った。額、頭を押し付けた状態でカメラをじーっと見て、左右に頭をゆっくりゆっくり左右に振る様子。正直見ていると思ったのは勘違いかもしれないけど、なんかそんな様子だったんだ。この女何なんだ、一体何の恨みがあってこんなことやってんだ。その日はそれで終わり。そして翌日またやってきた。夜中の3時に呼び鈴の音。すいません、留守中荷物を お預かりしまして、という声。帽子を目深にかぶっているのもわかる、ザンバラな髪。応答せずにいると、これなんですがここに置いておきますね、とモニターに映し出された。こぬっこ。ぬこ、なんだ。状況を理解できずにいると、この子の胴体をがっちり掴んで頭部をもう片手で掴む。モニターに押し付けた。泣き声はなかった。最初から死んでいたのかもしれない。その日はそれだけ。翌朝ドアを開けるとぐちゃぐちゃなこの子らしき死骸があった。訳が分からなくて涙が出てきた。もう無理だ、このままだと頭がおかしくなる。この子はもともと死んでいたのを見つけてきたのか、このためにあの女が殺したのかとか、ゴキブリヌコとして次は何なんだとか考えてしまい、仕事が手につかなかった。帰り道もう一度警察に寄った。だけどあいつら本当にクソなのな、全然真面目に対応してくれねえの。人間が殺されなきゃ動かないのか。部屋に着くと異様なドアが目についた。ドアに大きな丸が赤いものが書いてあって、その中に縦書きで俺の名字が書いてある。印鑑を想像してくれたら分かりやすいと思う。意味が分からないが普通じゃないことは確かだ。周りを見回して人がいないのを確認すると素早く部屋に入って鍵を閉めた。何かがおかしかった。郵便受けにヌコの足が入ってた。びっちりと何十本のヌコの足。速攻警察に電話した。やってきた警察は異常ですねと言い、今夜見回りを強化すると言ってくれた。その晩玄関は無事だった。ただベランダ側にヌコの死骸を投げ入れられた以外は。翌日は休日ということもあって速攻不動産屋に行った。即入居可の物件に目安をつけて一日も早く引っ越したい旨を伝えた。引っ越せば解放される。それから数日ピタッと異常事態は止まった。飽きたのか。いや、飽きてなかった。仕事から帰り自宅玄関のドアノブを握った。手にムズムズする感触が走る。神経質になっていた俺はドアノブをよくよく見た。髪の毛が一本あった。リボン結びってやつ、靴ひもの結び方にされた長い髪の毛が一本。ゾワッとした。家の中に入らなければと思った。家の中なら俺に直接何かをされることはないから。ドアをひねるが開かない。なんで開かないのか分からず立ち尽くした。もう一度ひねるが開かない。もしやと思い鍵を差し込み回した。回った。鍵が開く方向に。鍵はさっき開けた。だから手にキーケースがあるんだ。なのになぜだ。鍵が開いていたということなのか。
怖いもの見たさってやつなのか、逃げればいいのにドアを開けてしまった。家の中から水の音がする。水を張ったところに一滴ずつ落とす音ってわかるかな。ポタッポタッっていう、あれ風呂場から脱衣所から流し台から静まり返った家の中にその音が響く。廊下の電気をつけたが誰もいない。携帯を握りしめて部屋に入るとテーブルにコンビニの焼肉弁当が置いてあった。よくよく見ると弁当と混ざってゴキブリが数匹、触覚なのか髪の毛なのかわからないものが蓋からはみ出している。異常事態はそれだけじゃなかった。冷蔵庫が開いていた。恐る恐る覗くと酒ばかりの冷蔵庫のドアに500ミリのペットボトルが3本立てられていた。ラベルはボルック、中身は薄く色づいた液体、水で薄めた血みたいな色。警察によると1人ではなく2人の血液らしい。部屋から飛び出して速攻警察に出ました。前回の件もあってすぐに来てくれた。部屋を調べていた警察に緊張した声で呼ばれた。布団をめくられたベッドのシーツの表面にびっしり刺された画鋲、本当にびっしり、何百何千手くらいの量。後で分かったことだけど、枕の中身もびっしり画鋲。ベランダの洗濯を干すやつには洗濯バサミ一つ一つに髪の毛がリボン結びされていて、汚れた女性の下着が干されていた。ここにいたら危ないから知り合いの家に泊めてもらいなさいと言われ、実家は遠いから同僚の家に頭を下げて泊めてもらった。それからは着替えなどを取りに行く以外引っ越し準備まで帰宅しなかった。業者に頼んで引っ越しの荷物をまとめていると出てきた。ベッドの下にタンスの裏にモニターの裏に、家中の死角になる場所。山田太郎、仮、好き、愛、欲しい、狂う、死ぬ、幸せ、花子、過去仮と書かれた縦長の紙が。太郎の方が俺の名前で、花子はおそらく相手の名前。キョンシーのお札ってわかるかな。ああいう感じでくすんだ黄色い紙に赤で書いてあった。それが体験したすべて。オチがないのは実体験なので許してくれ。以上、郵便受けが怖いっていう題名の話でございました。なんか読んだような読んでないようなと、で、次ごめん、ジータレス読み855。かなり前というのがいつなのかわからないけれども、録音がアップされていない回であればリストには収録されていない可能性も、はい。で、856、あいつら人間が死なないと動かないのかは聞いてるんだよなと。あ、そうっすか。じゃあどっかで読んだかもしれないですね。自分もなんかでもこの、郵便受けとか、その玄関越しのこうっていうのはなんかそういう話はあるから、なんかいくつかあったとは思うんですけど、そういう感じの話は、なのでこれを読んだかどうかちょっと覚えてないけど、なんか似たような話は読んだかなって感じで。857、いろいろと考えるよりも5000話以上収録されているリスト内になかったんだから、この際諦めて初聞きの話として楽しむ方が精神衛生上いいような気がする。はい、まあそういうことで、で次は盗まれたユンボ、一応
検索にかけて、まあ、出ませんね、盗まれたユンボ、これも結構長い、結構長いっていうかさっきよりは短いけど、はい、うん、長い話が多いっすね、あんま進まないね早めにあのこう5000いかねえかなと思ったけどいかないね、まあいいや。ちょうど1ヶ月くらい前のことだ。俺は京都に住んでるんだが、今までオカルトなんぞ関わったことのない26歳。そんな話はさておき、俺の住んでるアパートの横では新しく家を建てるとかでその基礎工事が行われていたんだ。だが1ヶ月前は台風6号だっけ、四国でそれたあの台風よ。あの台風のせいで京都は風が強かったり突然雨が急に降ったり、めんどくさい天気だったんだわ。ちなみに俺の仕事は土方だからしばらく休みになったのよ。で土方なもんで朝作業着着て出勤だから、その隣の工事のおっさんとぼとすぐに仲良くなったんだ。この仕事はどうだとか、景気が良くないからどうだとかね。台風が近づいてこのままのペースだと関西通るのは間違いないってことで、俺は親方から明日は仕事を休みって聞いていたのでのんびりしていた。夜中ちょうど PSP でゲームをやっていた俺はタバコを吸いたくなってアパートの外へ出た。壁が汚れるのが気になるんでタバコは外で吸うようにしてるんだが、風が強かったんで隣の現場は大丈夫かとふと気になった。でふらふらと隣の現場へ行ったんだが、濡れたらダメな材料は持って帰ってたみたいだが、工事に使う道具が置きっぱなしで、これ雨に濡れたらまずいんじゃねえとか思ってたらおかしなことに気がついた。いつも現場に置いているユンボがない。ユンボってのは簡単に言うと小型のシャベルカーだな。普通のやつなら何がおかしいかわからないだろうが、ユンボのアームってビニールシートの上に乗っけると重しの代わりになるから、道具は置いてユンボは置かないってことはあんまりないのよ。変だなと思った瞬間、一瞬うるさかった風が止んだ。その時に遠くであのユンボ独特のエンジン音が聞こえた。おいおい、今夜中の2時だぞって思ったと同時に、泥棒かって考えがよぎった。様子見て警察に知らせるべきか、エンジンの音がする方向へ早足で向かった。風がまた強くなったが、エンジン音は聞こえるし、窃盗団捕まえたら金一封でももらえるかもとか思ってたら、途中でありえないことに気がついた。普通盗むならユンボをゆっくり走らせて盗むバカはいない。あってもトラックに乗せるために2台はしごを移動させるぐらいだ。そして問題は音が聞こえる方角だが、その先にあるのは山しかない。ユンボのキャタピラなら進めないことはないが、舗装されていない山道だ。何かがおかしいと違和感を感じて一瞬足を止めたが、気になって先に進むとカーブの曲がり角で一瞬山へ入るユンボが見えた。俺は知っていた。その山は道が上に続いているが、途中で行き止まりのはずで、先にあるのは、その瞬間何か嫌な予感がした。舌がここまで来たんだ。一瞬見失ったユンボを探すために山の道の前に立った。さっきは一瞬だったが、その先はまだ見通しがいい方で先が見える。すぐに動いているユンボの後ろ姿が見えた。座席にも誰かが乗っているのも確認できた。だが見た瞬間背筋がゾクッとした。なまじ土方だから、ユンボにも乗ったことがあるから分かったのかもしれない。その座席に乗ってるやつの異常さというか、そういうものが。本来ユンボはどこでも走れるようにキャタピラなんだが、舗装されてない勾配のきつい山道を走るとどうしてもガタガタ揺れてしまう。目の前に見えるユンボのように、ただ座席に座っている人間はバランスを取るために体をなるべく踏ん張らせようとするはずなんだが、それこそ20メーター先だろうか、ユンボに乗っているやつは首の座ってない赤ん坊のように、もしくは等身大の紐の切れたマリオネットというか、もしくは死体が運転しているかのように、揺れも気にせず首がガクガクと山道の揺れと同じように不規則に動いていた。
断言してもいい。たとえユンボを運転したことない人間でもあんな動きはしない。そもそも夜中にこんな台風の中、行き止まりの山へ向かってユンボが走ってる。この時生まれて初めて背中に来るゾッとした感じが全身に走ったのが分かったのと同時に本能が告げた。今すぐこの場所から速やかに逃げろと。なんか分からんが、あれはやばい。俺はアパートに向かって逃げた。一回だけ山がギリギリ見える場所で振り返った。ユンボのヘッドライトがまだ山道で動いているのが見えた。次の日の朝、明るくはなっていたが風はまだ強かった。いつもなら出勤する時間だが休みなので俺はまだ部屋にいた。少しは眠って感覚は薄まったものの、あれは夢じゃないと思っていた。とりあえずタバコを吸おうと思って外へ出た時だった。隣の現場で声がする。おっさんたちが何か大声で話していた。答えは簡単。そう、例のユンボが消えている件だ。おっさんたちはあまりにも天気が怪しいので道具類を回収しようとやってきたのだが、ユンボがないので最後にユンボのキーを直したのは誰だとかわめいていた。ちなみにキーは物置の中に入っていたのを昨日複数人で点検していたのだが、なぜか消えていた。とにかく会社に怒られるのを覚悟で警察に電話するか手分けして探すかを話し合っていた時に俺が顔出したもんだから、おお、まるまるくんユンボ知らんかと聞いてきた。俺は昨日のことを思い出したが、知らんけど探すなら手伝うと答えた。結局俺を含めた6人で探すことになった。俺が向かったのは山の方角だ。嫌な予感はしたが、一つ確認したいことがあった。山に向かう途中で道が舗装されてないので、土ならキャタピラの跡があるはず。キャタピラの跡はぬかるんでいたこともあってはっきり残っていた。そこで戻っておっさんたちに偶然キャタピラの跡を見つけたと伝えた。おっさんたち全員で山へ向かうことになった。そして俺はあの嫌な感じを納得させるためにもついていくことにした。まだ明るいし、何より俺以外5人がそばにいたから安心できるからな。キャタピラの後を進む。カーブを曲がって山道を進む。その山は途中で行き止まり。行き止まりにあるのは古いお堂と広場みたいなスペースだ。俺とおっさんたちは広場に入ってすぐに盗まれたユンボを見つけた。もちろん座席には誰もいない。しかし二つだけおかしいというか異常だった。一つはユンボのアームの先は尖っているんだが、その先端が4つ5つの布みたいなのと一緒に地面に突き刺さってた。なんだこりゃとおっさんがその布を広げた。それは T シャツだった。普通の T シャツと違うのは写真が印刷されていたこと。二人のカップル、アメリカ人が写っていたが、まるで狙ったかのように顔の部分だけアームに突き刺さっていた。そしてもう一つおかしなのは、お堂にも T シャツ1枚が釘で打ち付けられていた。さっき見つけたシャツだとアームに刺さってて誰だかわからなかったが、そのお堂の方のシャツで外人のカップルの顔だとわかった。そのお堂のシャツは顔こそ残っていたが、スプレーでこう書き殴ってあった。Unforgive。おっちゃんの中にも意味が分かったのか、この雰囲気の異常さに気がついた人がいたんで、すぐにこの場所から離れることにした。シャツはもちろん捨てた。結局ユンボは見つかったことだし、大っぴらにすると責任問題だから内緒ということになった。俺は了解して手伝ったお礼にと3000円もらった。オチがなくてすまん。このスレの人なら分かるかもしれないな。俺があの夜中に見たあれは一体何だったんだ。呪いか、牛の国参り。信じてもらえるかわからんが、マジ話だからな。ちなみに呪いなら京都には貴船神社ってのがあるが、そこではないぞ。車でそこから30分ほど離れた場所だし、関係ないと思うんだがな。以上、盗まれたユンボっていう題名の話でございました。はい。 で今日はこれで、でもう一つぐらいいくか。あー、これレス読み形式か。次はレス読み形式っぽいですね。かなりそんな感じ。行く前にちょっとジータレス読み。858、ユンボとかユニックとかキャタピラーとか作業用機械は大手の企業の商品名がそのまま通称になってるもの多そうだなと。もうほとんどまあね、そういうのが多い。ユニックって何ですかね、ちょっとわかんないですね。ユンボ、キャタピラ、まあ、キャタピラってもう当たり前のように言っちゃいますよね、まあテトラポットとかああいうのも確かそうですよね。確かね、もう企業の商品名がそのまま通称になってる、まあ、それだけまあ、でまあそういうもの多いですけど、それだけ浸透してて、まあ、シェア持ってるってことなんですけど。で859、この先鍾乳洞ホテルマン、鍾乳洞なんだったっけ、ホテルマン巨塔を幽霊はデジタル化、404号室が未読だと思います。859番さんはこのリクしてくれた人なんですかね。あ、違うわ、レスにあったから、それから見てんのかな。このリスは、あ、このそのリクはあのレスにあったやつなんで、それから見てんのかな。ていうか次鍾乳洞って話、あれホテルマンじゃなかったっけ。鍾乳洞ってどこ。鍾乳洞890ってリクされてた、俺消しちゃったのかなこれ。あれ自分のところにないんですけどね。で860、ユニックはトラックに取り付けた小型クレーンのことですと。あ、ああ、あれユニックって言うんだ。へえ、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。でホテルマン、自分次は1123なんで、ホテルマン。鍾乳洞は番号入ってたかな、はい、まあいいや。ホテルマン今日これで終わりにしましょうか。道東にある某ホテルでフロントをしています。先日予定到着時刻を大幅にオーバーしていらっしゃるお客様にお電話させていただいたところ、あーすみません、道に迷ったみたいでとのこと。どうもお車を運転なさっているようでしたので、早々に電話を切り上げ、その後交代の時間になったので帰宅しました。次の日の朝刊を見てみると、お客様が事故でお亡くなりになっていたことが判明。目撃者ありの事故だったため具体的な時刻が書いてあったのですが、私がお電話する2時間以上前でした。一体どこで迷っていらっしゃったのでしょう。さらにこれは昨日のことなのですが、私のプライベートの携帯にくぐもったうめき声のような音が47秒にわたって留守録されていました。本日16時よりお祓いに行ってくる予定です。に対してです、ほんのり向け、あなたが間違い電話をかけて相手が適当に合わせただけじゃね、携帯にかかってきたのは板電っぽいし。に対してです、書き方が悪かったですね、当然ご指摘いただいた可能性を考慮して交換台の記録はチェックしています。それに万一お客様が誤った番号を届けていらっしゃったのだとしても、その番号から当方のプライベートの携帯に連絡が入るはずはないと思うのです。個人的には有給を取ってお祓いのために京都まで出かけるほど怖かったので、すれ違いになったのはご容赦ください。でレス、 最初の電話がつながった時についちゃったとかなんでしょうかね。お払いの話も聞きたいけどここじゃ無理だしな。に対してです。たった今ホテルに帰ってきました。別のホテルに勤めている友人のつてでとある霊能者さんのところに行ってきたのですが、東方が用件を切り出す前に、ああ男女二人ついてきてるね、うわ痛ましい姿だね、自動車事故とおっしゃったので驚嘆しました。驚愕しました。紹介してくれた友人にも細かい事情は告げていませんでしたし、ホテルの同僚たちにも本日の有給は親戚の法事と言っておいたのですが、霊能者さん曰く私が電話をしたのは警察署内に事故車が運び込まれた後で、亡くなった方の携帯は助手席の下に潜り込んでいてそこにつながってしまったんだそうです。その後お払いをしていただいたのですが、その最中携帯電話が狂ったように振動し、沈黙した後は電源が入らなくなっていました。何もかも初の体験で興奮のためいささか乱文気味ですが、とりあえずご報告まで。に対してです。お疲れ様。飾らない文章の方が怖さが伝わるね。でさらにです。事故直後の事故車両に残されてた携帯に着信したら警察から事情聴取されそうだけどね。でさらにです。もしかしたら相手を確かめるために警察の人が電話に出たのかも。でです。アルコールを買いに出かけてました。先ほどホテルに電話した際にそれとなく聞いてみましたが、変わったことはないと言っていましたから、警察から電話がかかってきたりはしてないみたいです。会話の内容から判断してどう考えても警察ではなかったと思います。正直私は今まで霊体験と呼べるようなものはゼロでしたし、怪談なんかも好きでしたが信じてはいませんでした。よもやこの年になって価値観の大幅な変更を強いられるとは。今夜はなかなか眠れそうにないです。でです。大丈夫でしょうか。現在落ち着いてますか。今夜も蒸すような暑さのようです。不眠症な私ですが見守ってますよ。何かありましたらレスしてくださいね。一人じゃないですよ。でです。大変でしたね。お疲れ様でした。そんな痛ましい姿の幽霊って見えたら怖いだろうな。時間があれば京都観光して気分転換なさってください。同等の方には暑いかもしれませんが。でです。ありがとうございます。ただお払いの方は成功したと思ってます。前日の霊能者さんが人間的にも信頼できそうな方だったのが大きかったですね。長年フロントマンをしておりますので人を見る目はそれなりにあるつもりですが、すごくいいお顔をなさってました。それに携帯壊しちゃったからということで挨拶代わりの疎開以外、一切お札も受け取ってはくださいませんでした。今ナーバスになっているのは今まで何の気なしに見てた世界が全く違って見えているからです。本当夜が怖いと思ったのは幼少時以来です。明日はゆっくり寺社巡りでもしたいところですが、夜からシフトが入ってるんですよね。それにしても京都の夜は本当に蒸しますね。部屋の中は空調が効いてますが、先ほど買い物に行った際に実感しました。でレス、この話を書き込んだ人います。ちょっとこれシャレコアなんだが、30日午前1時ごろ京都市東山区国道143号線の交差点で北海道帯広市のホテル従業員田中秀明さん48歳が倒れているのを通りかかった人が見つけ119番通報した。消防署員が駆けつけたところ田中さんは全身を強く打っておりすでに死亡していた。東山署は死亡ひき逃げ事件とみて捜査している。田中さんは法事のため帰省中だった。以上ホテルマンっていう題名の話でございました。はい。でレス読み、861、鍾乳洞は思いっきりあるじゃないか、びっくりしたわと。
これな、これびっくり、これびっくりか。俺今回読んだ、今読んだやつ2つ分かんなかったんだよな。その雰囲気は何言いたいか分かるんだけど、雰囲気は分かるんだけど、これ何て読むのっていう、また自分のこの漢字の弱さと、あ、ソカで普通に良かったのか、まあ、粗末な歌詞とか言ってソカなんだけど、ソカですがとか言うっけ、あんまり言ったことねえよでこれびっくりか、これびっくり読めなかった。だからちょっとあの 驚愕とか驚嘆とかなんか言った気にしますけど、で、862、キャラと対話形式を固めたくて丁寧語なんだろうけど怖くないねと。怖くない、はい、で863、驚嘆でもええんやでと。あ、あざす、ということで、今日は一番初めに読んだやつも含めて、6話ですか、6話で1時間半ぐらい、やりました、はい。6話で90分だから、まあいいとこなのか。6話で90分、1つ15分か、はい、まあいいんじゃないですかね、まあ、平均で15分ということで、はい、あとだこれで多分ちょっとわかんないですけど、あと5話ぐらいで多分5000話超えるのかなと思います。こう自分のこう 数のカウントがガバガバなんで、今日読んだのは6話ね、あれ 1,2,3,4,5 1,2,3,4、 あ、そうか、これあれ 1,2,3,4,5,6 か、これ6で1210、ちょっと待ってよ、1210、これまで読んでないね。だから1,2,3,4,5で一番初めのやつも含めて6話ね、はい、ですよね、はい。ということで6話なんですけど、まあまあまあ6話なんですけど、ちょっとアバウトにこうアップダウンしてるんで、あと5話くらいかなと。あの4990って書いたのも結構アバウトなんで、多分あと5話くらいかなとは思うんですけど、まあそれもアバウトなんですが、まあいいや。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ですね、録音ファイルはアップしますので、またよかったら落として聞いてみておくんなました。あと、まあ、YouTubeでもアップ、まあそんなんだろう、雑談部分とかないやつがありますし、もしよかったらそちらでもということで、もうちょっとで5000話ですね。とりあえず5000話目指してい、きたいと思います。というわけで、この辺で終わりにしましょう。ほいじゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。では、この辺で、じゃあ、バイバイ。